2022年8月3日水曜日、時刻は午前8時ちょうど過ぎたところです。大阪は今朝も暑いですね。厳しい暑さです。朝から今日も危険な暑さになるということで、まあとにかく注意するしかないわけですけれども、あとコロナですね。まあそれにしても、まあ、3年目コロナ第7波、まあ、それでもなんか同じ問題というか、病床率がうんぬんとか、3年目になってもまだ同じようなことを言ってるのという気がしますね。まあ私だけではないと思いますが、多分まあ、3年目でもまだまあ学習できてないというか、まあ、政策的にって言いますかね、政治的に、まあ、まあ日本も変わらんなと思いますけれども、まあ韓国も変わらないですしね。でやっぱそう簡単には変わらないんですよね。そう簡単に、まあ、人間個人もそう簡単に変わるわけではないので、まあ10年単位、まあ、個人なら10年単位、まあ、世の中もだいたい10年単位でね、少しずつ変わっていって、ああ変わったなというふうなことになるのはやっぱ50年くらいなんでしょうね。変わらざるを得ないというか、まあ、日本も、まあ、戦後から、まあ、50年で、まあ、1995年で、まあ、たまたまというか、まあ、世界の流れがそうなってたんでしょうけれども、まあ、ネットが出てきて、でどうにもこうにもね、日本的な構造はもう維持できなくなって、で1997年に山一が破綻して、まあ、銀行が潰れるというようなね、日本では考えられなかったようなことが起こって、で、まあ、終身雇用、まあ、一度、はいね、まあ、昔の時々ご紹介してる一億総中流というか、まあ、そういう時代からもうね、格差はもう当たり前の今状況になってるわけですからね。で2020年に、まあ、もう想像もしなかったように、またコロナというウイルスによって、で、まあ、これはこれから悩まされるんでしょうし、まあ、食とウイルスとあとエネルギーと、でそういうことの どうにも、ね、自然から得られる得ないといけないもののために、まあ AI とか情報戦とかになって、まあややこしくなるということもになるのかなと思いますけれども、ですから、まあ、ウイルスとかこの問題、まあ考えてみれば、ね、戦後からすればまだ3年目ですから、まあ、これの対応能力も、まあ、10年ぐらいかかるんでしょうかね。いや、まあ、この間日曜日にもあまり暑いので、なんか外に出る気もしないですよね。で夕方から、まあ、エアコンかけて室内で、で、ああそうだそうだと言って、普段あんまりね、まあ、録画してても見れてない、溜まってるやつがいっぱいあるんですよね。で映画をいくつか録画してあって、で韓国のまあ、IMF の支援を得た通貨危機がありますよね、1997年。あれを取り上げた映画を録画してたんですよね。まあ、何でも言うわと思って録画したと思うんですけど、ああ、これ見てみようと思って。まあ、ずっと見ておりましたが、まあ、韓国も変わらんなというね。まあまあとにかく、まあ、そう簡単には変わらないという、まあまあそれはもうずっと分かってることですけれども、まあ韓国の場合はね、民主化がやっぱ1987年ですからね。 でそこから10年目で、まあ、通貨危機で、まあ、政権変わったりとかしてますけれども、まだ50年は経ってないんですよね。で、まあ、10年前でしたっけね、仕事でちょっと、まあ、あの視察っていうかで行ったことがあって、中小企業診断士協会間の研究部に知人がいてて、で、まあ、あの誘われてぜひ一緒にと言ってで行ったことがあって、でその時に向こうの経営者の方とか、まあ、インタビューをしたわけですけど、まあこういろいろ聞きながら、いやまあ、あの結局のところやっぱ50年ぐらい経たないとこの国も変わらんのんちゃうかなと思って、でそんな感想をまた向こうの経営者にこう、ね、ぶつけてみたんですよね。そしたら、まあ、僕もそう思いますと言ってましたけれどもね。ですから、まあ、1987年50年って言ったら2037年、で今22年ですから、あと15年、いやこの15年の間に、まあ、今回政権はまた変わりましたけれども、まあちょっと権威主義的なものにまた変わってしまって、まあね、あのムンさんの時もちょっとひどかったですけど、あと15年ぐらいの間にまたちょっと混沌とすることが起こって、でそこをまたなんかあの一つ苦難を乗り越えた時にようやく少し、ああなんかは、まあ、この国も変わったなと国民自体が少し思うようなことになってってくるのかなとちょっと思いますね。あと15年ぐらい、まあその15年ぐらいっていう今、まあ、ウクライナの問題とかいろいろありますからね。でやっぱりロシアのあの暴挙は他の国のあの為政者たちにちょっとあの口実じゃないけれども何か勢いづかせてるものがあるんじゃないかなと感じますね。この間のミャンマー あのスーチーさんの側近の人の刑の執行がありましたけれども、いやなんか歯止めが効いてたものがどこかこうタガが外れたというか、まあ、それはあの遠いことのようで遠くないそのロシアのあの振る舞いっていうものが同じような同質的なものを持って国の為政者たちのちょっと背中を押してるというか、まあ、そんな感じがして、ちょっとまだまだやっぱりあの、まあ、これから、まあ、シンギュラリティと言われてる2045年ぐらいまでがやっぱりまたなんかこうちょっとこうねえあの心配だなと、まあ、まあいつも言ってることですけどね。でもこう日々のこう動きなんかを見てると何かこうちょっと見えてくるものがやっぱありますよね。ずっと、まあ、年を重ねていくとあの、まあ、過去が増えてくるからある程度こうなっていくとこうなっていってこうなっていくみたいなものが分かってきて、である程度未来も予測できるようになるというかもんですからね。まあ、そういった意味では、まあ、そうなるのかなと、まあ、思いながら、まあ、これからだからいつも言ってるように、まあ、これから世に第一線出る人にとってなかなかまた過酷なことになるなと、まあ、そういうことが、まあ、昨日なんかもニュースに出てましたけれども、ね、寝屋川市議のねまた40歳過ぎたばっかり、まあ政治の世界に入って詐欺をして。何かこう権力的な地位に行ってそれをなんかあの使おうとする人たちがちょっと若い世代に増えてきてる。これはやっぱりちょっと将来的な不安定要素になるんじゃないかなと思いますね。まあそんなこんな個人が私がねそう捉えてと、まあ私の範疇でのことですけれども、まあそんなことを思いますね。 そんなこんなお話ししてたら時刻が8時10分を過ぎたところです。今日は以上です。